皆さんおはようございます。一つ皆さんに質問をさせていただきたいです。皆様の心の中にいるイエス様はどのような顔をされてますか？もしここにまだイエス様と出会われてない方がおられたら、世の中に神なるものがいるとして、その神様なるものがどのような顔つきをしてあなたを見ているか、少し想像していただきたいのです。厳しい目で睨みつけてくる恐ろしい顔の神様はそこにはいますか？あるいは皆さんの弱さを受け入れて優しく微笑むような神様の顔がそこにはありますか？あるいは何かの苦しみに耐えるかのような苦悶に満ちた顔の神様がそこにはいますか？今皆さんの頭の中に思い描いたその神様の表情というのに一つの何か答えがあるわけではございません。キリスト教の歴史から見ても、ここにおられる皆さん一人一人の信仰の数だけ神様の表情というものは変わるわけでございます。実は私もある時期、イエス様の顔が怖いと思っていた時期がありました。私が小学年の低学年の頃です。北海道の教区の集まりで、地区の集まりにですね、父だと牧師とらたがこう教会に集まって集会をする日がありました。でそこの日に集まっていましたある友人とその父親がですね、その日は買いたての車で、新車の車でその集会に来ておりました。大人たちが礼拝とか集会とかしている間ですね、その車は私たち子供たちにとっての最高の遊び場になっておりまして、サンルーフを開けながら大きな声を話してですね、何か叫んでヒーローごっこのようなことをして遊んでたかのような記憶があります。しばらくして教会の中に戻りまして、おりますと、ゴロゴロゴロゴロと天気が崩れ始めてですね、ゲリラ豪雨が降り始めました。そしてそのゴロゴロゴロとなった雷が落ちた先はですね、私たちにも落ちてきました。でどういうことかと言いますと、私たちはこともあろうに新車のサンルーフを閉め忘れていたんですね。大量の雨水が新車の車の中に入り込んでしまいまして、それを見た友達の父牧師はですね、激高しながら私たちに怒ってこられたという、そんなような経験がありました。いや、私はね、その時はいや神様も怖いなと思いました。礼拝をサボっただけで雨を降らせ、そして私どもに罰を下すのですからこれは私たちが小学生の頃のですね、ささやかな怒る牧師と怒る神様のお話でございましたけれども、本日の聖書箇所、実は怒っている人がいるのです。それは本日の聖書箇所を書いたとされるパウロという人物であります。ガラテアの信徒への手紙とは、使徒パウロがガラテアという地域にある教会に宛てた手紙ということでございます。パウロが書いたとされる手紙は新約聖書の中に多く掲載されています。その手紙の冒頭は、他の手紙の冒頭は大概この一章はですね、ご挨拶、神様の信仰に導かれて素晴らしいということを延々と語って本題に入っていくのですが、今回のこのガラテア書ではその挨拶の文がすごく短いんです。そして次に第一章のところでもう早くもこう言います。あなた方がこんなにも早く他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。またこうも言います。私たちがあなた方に告げ知らせたものに反する福音を告げ知らせようとするならば呪われるがよい。パウロがここまで怒りをあらわにすることは他の箇所にはございません。ガラテアの人々を取り巻く状況がそれほどまでに危機的な状況であったということの表れであります。ではパウロが怒らなくてはならなかった理由とは一体何だったのでしょうか。本日の聖書箇所を少しもう一度読みたいと思います。一節で、ああ物分かりの悪いガラテアの人たち、誰があなたを惑わしたのかと書いています。誰が惑わしたのか、つまりパウロの怒りはガラテアの人々に対してではなく、ガラテアの人々を惑わしたその他の人たちに向けられているということがわかるのです。 ではガラテヤの人々を惑わした者たちとはこれ誰だったのか。それはユダヤ人キリスト者と呼ばれる人たちでありました。ガラテヤとはエルサレムから遠く離れまして、今のですねトルコの中央部あたりの地域のことを指します。パウロは異邦人を相手に伝道をしておりましたが、それと同時にですねユダヤ人コミュニティにも伝道をしておりました。そしてパウロから聞く福音を信じて一部のユダヤ人はガラテヤの教会に通っていたといいます。しかし依然としてその地でのユダヤ人コミュニティの中心はユダヤ教であります。そのユダヤ教の信仰とは旧約聖書に書かれたルール、つまり決まりやそういったものですね、律法を遵守すること、それによって救いに授かろうとするというものです。また何よりユダヤ教徒は異なる文化や神を信仰する人たちのことを、特に異邦人、そういった方たちのことを明確に区別して近づこうともしないのであります。特に同じ民族でありながらキリスト教に改宗したユダヤ人、そういうような人たちを目の敵にして執拗に迫害していたといいます。道で出会えば唾を吐きかけたといいます。罵られ、結婚を拒否され、そのコミュニティでの暮らしというのはとても厳しい状態であったといいます。そんな時ガラテヤの教会のユダヤ人キリスト者たちは話し合い、良い方法を思いつきました。それはイエス・キリストへの信仰を捨てない代わりに、ユダヤ教徒である証とされていた割礼などの文化、また旧約聖書に書かれていた律法などを守っていく、そういう姿勢をユダヤ人たちにアピールすることで彼らたちからの差別を免れたいというふうに考えたわけであります。こうしてパウロがガラテヤの地からいなくなってからも、ガラテヤの地のユダヤ人キリスト者たちはその地で新たにキリスト者となった異邦人、つまり外国人の人たちにも割礼をしなさいと、そうしとけば大丈夫だ、彼らから怒られないから、私たちはイエス・キリストをその場で信じとけばいいんだから、そのように言っていたというのです。私たちも圧倒的多数の人々が信じている常識や価値観、そのようなものを目の前にしたとき、本来自分が持つ主張を取り下げて迎合してしまうことはよくあります。角が立たないように、嫌われないように、本音と建前を使い分けながら大人な対応をすることでその場をしのごうとするときもあります。戦時中、キリスト教の信仰を守ることができればと考えて、当時の日本のキリスト教団の多くは積極的に天皇とお国のためにといって献金をした歴史がございます。しかしパウロはこうした律法遵守への迎合、そういったものが決定的にイエスへの信仰から遠ざかっているものだと警鐘を鳴らすのです。パウロは言います。この場に全ての律法を完全に守りきることができる人はいますか。聖書には律法の書に書かれている全てのことを絶えず守らない者は皆呪われると書いてあります。そんなことできる人一人もいないではないですか。できないことをひたすらに求め続けるこの律法主義とはまさに呪いであると、そのように言うのです。律法主義とは2000年前のユダヤ教に蔓延したことだと思っていただきたくはないのです。この律法主義とは一つのコミュニティの中で同調圧力を高める働きをします。律法を破るか守るかは自己責任、守れているもの守れていないもの、勝ち組と負け組作り出します。そして勝ち組は負け組に対してものすごく冷たい目を向けるのです。これは2000年前の話でしょうか。教育とビジネスの機会は皆公平に与えられています。あとは自己責任です。しかしルールの中で生きてください。 人と違うことはなるべく避けて、不満の声を上げず、問題を起こさず、お利口に生きてください。そう言われているような現代にも全く同じ本質が共有されているように思うのであります。これは私たち人がかかっている、等しくかかっている呪いなのであります。北九州バプテスト教会の奥田智という先生がおられます。その先生が理事長を務められます放牧という NPO 法人、ホームレスとなった路上生活者に対してイエスの福音に倣った支援活動を行っておられます。この放牧が小学校へ訪れた時の講演会を見ておりますと、77歳になる西村さんという方が登壇されました。西村さんは11年の路上生活を経験された方でした。若い頃は結婚し、子供も授かったそうです。子供が2歳の時に妻が突然蒸発したといいます。お酒とギャンブルが好きだったから愛想を尽かしたのではないか、そのように振り返っておられました。西村さんはその後お母様と一緒に暮らすようになります。そしてタクシー運転手ともなって働いておりましたが、やがて子供が自立し疎遠になっていく中で、いろいろな事情からタクシーの運転手を続けることができなくなりました。そしてお母様も病気を患い亡くなってしまいます。葬儀が終わると、お母様名義で借りていた家賃の家主から、家の家主から契約の更新を認めてもらうことができず、そのまま家を失い路上生活を始めたといいます。しかしその孤独は想像以上に苦痛でありました。誰かに話しかけてほしかったので、元同僚たちのいる駅の近くのタクシー乗り場の付近で生活を始めたといいます。しかし誰も彼に話しかけることはありませんでした。私たちの社会はこうした人たちに対して自己責任、そのように言って無視をするか、仕事をしないからだ、もっとまともに生きることができるはずだ、何を甘えているのかと無言の裁きを与えてしまっているのです。西村さんは生きていくために空き缶を回収始めました。それは週に1から2万円程度の収入になり、なんとか生きていくことができたといいます。まさに西村さんは一人で努力し、困った時も苦しい時も一人で責任を取っていかなければならない、自立していかなければならない、立ち上がらなくてはならない、そのような価値観の中で生きていたのです。まさに救いのない呪いの中で生きているのであります。ではまるでこの呪いのような、この立法主義的なルールや常識や自己責任、そういう社会に存在する私たちに、今日のパウロは何を言ってくださるのでしょうか。パウロは本日の11節で、律法によっては誰も神の御前で義とされない、そのことは明らかであると言います。なぜなら正しいものは信仰によって生きる、創世書に書いてあるではないかと言います。そして13節では、キリストの十字架は私たちのためにその呪いを引き受けて、私たちをその律法の呪いから贖い出してくださったのがイエス・キリストなんだと、そのように言うのであります。パウロはまさにイエスのキリスト、その十字架とイエス、そのイエスへの信仰、それこそが私たちの唯一の救いなのだというのです。私たちにキリストの十字架と復活、それを信頼し信じなさい、これ以上の福音、それ以上の救いは存在しないと、そのように言うのであります。西村さんは小学生にその後の話をなさいました。2008年リーマンショックと呼ばれる世界的な金融危機が起こりました。路上生活者であった西村さんにもその余波がやってまいります。なんと西村さんが拾い集めていた空き缶、アルミ缶、その価格が 暴落しました。買い取る価格はピーク時の10分の1になったといいます。ついに生きていくことが難しくなりました。一人で不安な夜を過ごすことも限界でした。自己責任を果たそうとしていて生きてきたのに、自分とは全く関係のない国のアメリカの全く関係のない人々が起こした金融危機によって生きることができなくなってしまったというのです。全ての希望を失って途方に暮れていた、まさにその時、 NPO 法人抱樸の奥田牧師とそのメンバーが夜回りで西村さんに話しかけたそうです。そして西村さんは生まれて初めてその時、助けて、そのように言ったと言います。西村さんは小学生の生徒たちを前に、私が助けてと言えた日は私が助かった日だった、このように言いました。西村さんは助けてと言えた日に助かったのです。たったこの一言で彼の人生は変わったのであります。私はこの話の中に憐れみに満ちた優しく微笑むイエス・キリストの顔を見るのであります。私たちも人生の中で悲しい時、辛い時期を過ごします。そのような時、パウロはイエス・キリストの十字架とそのイエスへの信仰こそが私たちの唯一の救いだと今日言うのです。私たちは普段全身全霊でイエス・キリストを信頼しているでしょうか。そうではない時の方が多いと思うのです。だからこそパウロはしつこく言うのです。本日の14節、神の福音はイエスの十字架において異邦人、つまり私たち、そのために及ぶものであり、また私たちが約束された霊を信仰によって受けるためであるとパウロは言うのです。私たちが救いを求めるとき、全幅の信頼を持って主よ助けてください、主よ憐れんでください、そのような気持ちを持ちなさいとパウロは言うのであります。そして私たちがそのようにイエスに祈るとき、必ずイエスは私たちに伴ってくださるというのです。そしてその経験を通して、そもそも私たちが抱いているこの信仰とは私たちが持つものではなく、主から与えてくださるものであることに気がつくのだというのです。私たちは今アドベントという時期を過ごしています。私たちがイエスは主からの霊によってマリアに宿り、またこの世で私たちが負うべき呪いを引き受けてくださる方として使わされたことを思い起こしながら、静かなる時の中で主が再び来られる日を待ち望み、その私たちの信仰によって生きることができるようにお祈りをしたいと思います。恵みと憐れみに富たまお主よ、私たちを助けてください、私たちを憐れんでください。あなたの御心から離れようとする弱き者を救い出してください。しかし主よ、感謝いたします。あなたの信仰を与えられたことを感謝いたします。あなたの御救いに感謝いたします。どうか主よ、これから始まる1週間に私たちと共にいてください。この小さき祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。